ラブ FM をお聞きの皆さん、こんにちは、山本真理子です。毎月第3、第4土曜日のお昼1時からお送りする JAL 九州歴史ロマン街道、九州各地の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺っています。今日は先週に引き続き太宰府天満宮権宮司御崎康則さんにお話を伺っていきます。御崎さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
とても楽しいお話先週伺いました。今また本当に賑わっている、気候もいい太宰府天満宮ですけれども、また本当に元号が変わって一段と賑わっているということですけれども、太宰府とその令和のつながり、まあ、いろんなところから聞いていますけれども、本当のところはどんなところなのか教えてもらえないでしょうか。
はい、新元号令和ですけども、実は太宰府政庁にですね、の長官のことを卒と、もしくは措置卒という太宰卒措置という方がいらっしゃいまして、
はい、
そこに大友の旅人という、まあ、この方は軍人であり政治家であり、そしてまあ一級の歌人だという、うん、
はい、
この方がお見えになって、そして天平2年にですね、梅花の宴という、まあ、宴を開かれるんですね。
はい、
でこの時に九州各地、まあ、当時は九州9カ国2島壱岐対馬、ここの高官の中で、まあ、歌が得意な人でしょうね、こういった人たちを呼んで集めて、そして自分の家、措置の家でですね、まあ、梅花の宴という梅見の会を催して、その時に、まあ、32首の、歌が作られたと。これは万葉集に載っておりますけども、万葉集の4500首のうちでこの32首というのは非常に、まあ、優れてるという、
うん、
まあ、評価があるんですね。でこの32首の歌の序文ですね、初春霊月、記憶風穏やかとも言いますけども、こういう序文があるんですね。この初春の霊月、すなわち、綺麗なお月様、はい、美しいお月様、はい、気品のあるお月様の下で、記憶、まあ、気分が非常にいいと、そして正月の北風が少し和らいで穏やかになった、そういう場所でこの歌を作ってますよという序文があるんですね。これ中国に習ってるんですけども、その序文のその霊月の霊、それとこの和ですね、この二字を取って、まあ、令和という、まあ、言語ができたということだそうでございます。ですからこの令和という言語誕生の地が、太宰府、
はい、
それも太宰府政庁、まあ、すぐ横にあったであろう大友の旅人の館と、そこのまあお庭、でもってこの作られたということにまあなるわけですね。ですからまあ令和誕生の地と、ゆかりの地ということになるわけですね。
やはりこの話をじっくりと聞きますと、太宰府やっぱ散策しながらいろんな思い馳せることになりますもんね。いや、多いのもよくわかります。そして道真公も元号にこれまで関わっていたという、そういう裏話もちょっと耳にしたんですけれども、
はい、実はですね、この元号を天皇に答申する、まあ進めることを勧進と言います。
はい、
勧進奉行の勧ですね、勧進とも、進は申すという、元号を天皇に、答申すること、まあ、これでどうですかという、
はい、
これを勧進というんですが、これを勧進をしたのは文上の博士、まあ、がほとんどですね。もう8割近く文上の博士、うん、それから、まあ、時にはその式部の太夫というの人たちが、まあ、勧進をしたということは、道真公の時代のですね、元号であります仁和、
はい、
あるいは官票、あるいは招待、この3つのうちのですね、まあ一つか二つか、まあ、三つか、これはですね、道真公が文上の博士をされてましたんで、道真公が関わってやることはもうほぼ間違いないという、いうことになりますし、道真公亡き後はですね、亡き後はの平安時代は、この関係の道真公の子孫である関係の人たち、
うん、
それから大江家、大きな江戸と書いて、大江の正房とか出しますけども、この大江家の2軒がこの肝心を、 天皇さんにこの元号を答申するという、まあ、一人でだいたい3つ作るんですね、
はあ、
で3人でやれば9になりますね、その中から選ぶわけですよ、そして、中世になりますと日野家がこれに加わって、まあ、菅原家、大江家、日野家でもって勧進をする、そうしますと今度江戸になるとですね、もう日野家と大江家が没落をしてしまって、でもう江戸時代はもうその菅原道真公の子孫である菅六家、
はい、
高辻家、清岡家、五条家、唐橋家、桑原家、東北条、この六家、
はい、
この六家でもって、江戸時代はもう元号を勧進するという、これが大正まで続く、
はい、
ですからその後昭和、平成、今度の、令和、これは有識者が、はい、考えてありますけども、実は大正まではですね、この菅原家の子孫が勧進をしたと、ですから道真公を含めて、だから、非常にその元号と菅原家というのはですね、大きな関わり合いがある、
はい、そうですか、はい、へ、今まで考えられたの意味もちょっと調べてみたくなりますよね、
はい、
まあ、節目節目というよりももういつも何かの起点になってる、うん、そして今も思うんですけれども太宰府天満宮って開かれた場所ですよね。
そうですね、
なんか新しいことをいつも取り入れるというか、うんうん、
まあ、なぜかというと、いわゆるお寺の頃、安楽寺の頃はですね、太宰府天満宮というのは菅原道真公お一人のお寺なんですね、
はい、
だから道真公の供養とか奉楽という、道真公の御霊を慰める、祭事のみやって、他の、方のですね、法事とかはやらないんですね、
はい、
ということは檀家がないんですね、ですから常に視野を全国に配って、そして、神社お寺を維持しないとつながらないという、そういう立場にあるんですね。
三崎さんのご先祖様もずっと、まあ、太宰府天満宮と道真公と一緒に、ね、ずっと歴史が続いてきたと思うんですけど、そういう三崎さんもその天満宮では神事とか、うん、そのいろんな節目節目の催しはなさらないんですか？
道真公に関することはご本殿で昔はやってね、そのとことは やらない、
はい、
ですから今は神社ですので、そういったことはもう祭典とか祈願といいますね、皆さんのお願い事、受験ですとか厄除けですとか家内安全ですとか、ね、そういったことは今は、まあ、もちろん他の神社と同じようにやってます、
はい、じゃあ そうなってからまだそんなに年月経ってないんですよね。
そうですね、はい、だから明治維新、明治4年からですのでね、まだ150年ぐらい。で実に太宰府天満宮という正式呼称になったのも、まあ、戦後、
はい、
昭和22年2月の17日ですから、皆さんはもう道真公が、ここにお静まりになって太宰府天満宮と思われてますけども、はい、そうじゃなくて、
そうじゃないんですね、うん、
戦後なんですね、
うん、お寺であって、そしてその後神社になって天満宮に変わってきたと。そうですか。
でやってる人は一緒という、もう海外の方はもう全然理解できないという、宗教が3回変わってなんで、はい、やってる人は同じ人なのという、
まあ、でもなんかそういうとこありますよね、日本もね、いろいろね、
まあ、日本人というのは宗教におおらかですからね、はい、
JAL 九州歴史ロマン街道、九州各地の歴史と現在そして未来へつながるお話をゲストの方に伺っています。今日は太宰府天満宮権宮寺三崎康則さんをお迎えして太宰府天満宮についてお話を伺っています。さてここは魅力ポイントを伺います。この時期の魅力ポイントというとどんなものでしょうか？
そうですね、天満宮の宝物殿の横にあります花菖蒲池ですね、ここの菖蒲池の花菖蒲がですね、満開になります、非常に紫色のですね、可憐な花が咲きますけども、ここで花菖蒲コンサートがですね開かれます。6月の1日2日、8日それと9日に花菖蒲コンサートが開かれますので、ぜひ、はい、 聞きに来ていただきたいというふうに思います。それから天満宮の境内のですね、まあ、東東北の位置にあたります天海稲荷神社というお稲荷さんがございましてね、
はい、
これ九州で一番古い伏見稲荷の御分霊社、中世の頃に、御分霊したという非常に、まあ、九州で古いお稲荷さんなんですが、まあ、ここに、まあ、お参りいただく方が最近非常に、まあ、特に若い女性多いですね、
はい、
ぜひここを参っていただくとですね、周りはもうくす若葉の、新緑にがシャワーのように降ってきますので、
はい、
自然をですね大いに満喫を、満喫していただきたいというふうに思います、
はい、花勝負コンサートを詳しくはホームページの方で確認していただきたいんですが、ちょうど6月1日から17日までですかね、夜間照明、行われるということで、また花勝負が違う魅力で見えると思いますよね、
うん、そうなんですよね。夜間照明でですね、花勝負というのはまた綺麗に一段と綺麗に見えるんですね、
はい
はい、高浜敏夫という人 の俳句に紫は水に映らず花勝負という、花勝負の紫色というのは水に映りにくいという、それがこのライトでですね、映るんですよ
ライト当てると映るんですね、はい、そうですか、まあ、3万本55種あるということですので、うん、皆さんも花勝負をゆっくりと楽しんでいただきたいですね。例えば、三崎さんが天満宮を散策するとしたらどういうモデルコースになりますか？
そうですね、まず天満宮にお参りをしてですね、
はい、
それからこの天海稲荷、
はい、
天海稲荷に、お参りをして、それから今度ちょうど裏万葉道というですね、万葉の道という道でつながってるんですが、遊園地を太宰府遊園地を横に見ながら、その山を降りてきますと、今度は九州国立博物館の、
はい、
ちょうど入り口に行きます。その入り口の横に先ほどの大友の旅人がですね、その、作った歌、その時の梅花の縁で作った歌、若園に梅の花散る久方の雨より雪の流れ来るかもという、その石碑が、大きな石碑がありますので、それをまず見ていただいて、それから九州国立博物館で特別展をぜひご覧いただき、
はい、
ナイトミュージアムもやってますのでね。
そう、ナイトミュージアムもね行われていますので、そのあたりも全部もう本当散策すると1日ではねもったいない、本当にゆっくり、行っていただきたいなと思っております。魅力ポイントたっぷりとお伺いしました。 JAL 九州歴史ロマン街道、九州各地の歴史と現在、未来へつながるお話をゲストの方に伺っています。先週に引き続き、今日も太宰府天満宮権宮司三崎康則さんに太宰府天満宮についてお話を伺ってきました。三崎さん、太宰府天満宮のヒストリーポイントというと、元号と菅原家のつながりという感じでしたね。
本当に深いご縁がございまして、三ツ種子をはじめその子孫たちも、この元号を漢字にする、天皇陛下に進めるというのが大事な、仕事だったと、
はい、
いうことが言えると思います、
はい、それは本当にびっくりしました。そして魅力ポイントといいますと、やはり自然豊かな天満宮でしょうか。
はい、もう四季折々の花が咲くんですけども、今はクス若葉、さらに、勝負、さらにアジサイ、という具合にですね、次から次に、自然の花たち、あるいはもう自然の恵みがですね、皆さんを待っているというのが天満宮でございます。
そうですね、いつ誰と言っても新たな天満宮楽しめますね、
はい、
太宰府天満宮は四季折々いつ行っても新しい発見があります。そして忘れてならないのはやはり梅貝餅ですよね。
梅貝餅はですね、もう伝説的には菅原道真公が太宰府にお越しになった時に食べ物がない、 それでまあ近くにいた老婆が、自分のところで、お餅を作って、それを梅の枝に巻きつけて、当時の窓は一見戸ですので、はあ、そこから差し入れたと。でそれをご覧になった道真公はしばしの空腹を紛らわされたという。ですから枝が大事な役割をしてるんですよね。
そうですね、梅が絵の絵ですね。
そうじゃなければ梅の花餅でも梅花餅でも、ね、よかったんじゃないかなという、
は
あ、あえて梅が絵餅というところはですね、そこにポイントがあるんじゃないかなというふうに思います。
確かに、でもその名前の響きも素敵なんですよね。福岡の観光といえばやはり太宰府天満宮が一番に挙げられます。皆さんもぜひお散歩なさってください。先週に続いて今週も太宰府天満宮権宮寺三崎康則さんにお話伺ってきました。三崎さん、また楽しいお話期待しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3、第4土曜日のお昼1時からお送りしています JAL 九州歴史ロマン街道、九州の歴史と現在、そして未来へつながるお話をゲストの方をお迎えして伺います。来月もどうぞお楽しみに。